よどみ上げ、すべてをカリウドに委ねたのであります。これを見たカリウドは非常に心を打たれ、この鹿を哀れに思い、犬を自分のところに呼び寄せてこの鹿を逃がしてやったということです。私たちの場合もこれと同じようなことで、神の怒りを受くべき人間が神から逃げようとして逃げ切ることができず、もはや逃れ道を失ったとき、あの鹿と同じように神の御前に身を投げ出し、憐れみを乞うほか何もできません。しかしその時、神は私たちを憐れみ、大いなる恵みを与えてくださるのです。すなわちその人は神の罰、債務、罪などあらゆるものから解放されるのです。救いに至る道は神の提供された贈るものを受け取る信仰です。この信仰は神の御言葉の上にしっかりと立っているものです。最後に第3の問いは、義の結果は何かということであります。義の結果は何か、その場合に2つのことを考えなければなりません。まず第一は、主なる神によって義とされたものは決してそれを誇ることはできないということです。本当の謙遜こそ義とされたものの印であります。特徴です。パウロは31節で、私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのかという問題を出しております。すなわちパウロが通っていることは、信仰の道が律法と抵触するものであるかどうかということです。この問いに対してパウロは否と答えています。二つのものは決して対立し合うものではなく、一つのものであるとパウロは言っております。すなわち信仰の道は、罪人は罰せられなければならないこと、また罪人に対する判決が下されなければならないことを明らかにしていますが、それと同時にこの罰と判決が罪人の上にではなく、その代理人の上に下されたことをも明らかにしているのです。ロマ書3章19節を見ると、すべての人が神の裁きに服すべきことが記されています。すなわち、義人はいない、一人もいないということです。しかし30節には、神は義と認めてくださると記されています。人間は義となることはできないゆえに、神はすべての人間に神の義を提供しておられるのです。誰が義なるものでしょうか。神の言われていることを素直に認め、主の提供された贖いを信じ受け入れる者だけが義とされるのです。しかし神の提供なさる贈る者は決して強制される者ではありません。私たちが信じようが信じまいが、それは自由であります。このことを信じないならば、私たちは罪に定められ、義とされず、永遠の滅びに至るほかありません。もしも信じるならば、債務が支払われ、主ご自身の義によって永遠の命を持つことができるのです。それですから、義の結果は決して誇りではなく、謙遜であり、律法は無とならず、 新社の生活によって成就されるのです。ローマ書13章の一節に、愛は律法を全うしますと書いてあります。主イエス様を愛するがゆえに主の御心を行うことは義とされたことの結果であります。救いに至る道が開かれました。主なる神は贈るものは主なる神の贈るものはすでに提供されています。あなたはこの道を歩み、主によって成就された贖いという提供された贈るものを受け取る備えができていらっしゃるでしょうか。私たちは呼ぶの年、すなわち恵みの時生きております。本当の解放、贖い、そして新しい始まりが存在しています。パウロはこのことを体験的に知り、大喜びで次のように言っております。8章1節、こういうわけで今はキリストイエスにあるものは罪に定まられることは決してありません。こういうふうに言うことのできる人は本当に幸いです。